京都長岡京おもてなし武将隊すすじさん、長岡京氏の公式武将隊として明智光秀、ガラシャ姫、細川忠興、細川藤田からの武将や姫が日の元に長岡京氏の歴史魅力を発信し、ゆかりの地とともに麒麟が来るの PR を行っておられます。またゆかりの地の PR、 各ゆかりの市長との架け橋となる存在を目指しておられます。盾や詩吟、舞を織り交ぜた演舞や甲冑劇を昇龍寺城公園や各地で披露しておられます。それでは京都長岡京おもてなし武将隊辻さん、よろしくお願いいたします。
我ら京都長岡京おもてなし武将隊辻である。まずは我らを名乗り口上演舞からご覧いただく。名乗り口上をバシッと決まりしは盛大な拍手お願い申し上げ候補代。ではまずは一人目、我が父細川雄斎、そしてわし細川忠興と二代にわたって仕え、鳥取の戦、富山の駅と水軍所を率い活躍した。我が細川家の苦難を幾度となく救った。我が細川家筆頭家老、
細川の家のためならば我が手も汚そう。たとえこの身が散ろうと、思いは沖永へとつなぐ。丹後久美浜城城主松井佐渡守家政記。
主君、明智光秀の娘を目取り明智姓を与えられ明智秀光と名乗る。福知山城の改修を任されるほど光秀が最も信頼を寄せる重臣が一人だ。坂本光義や一族を守るため三輪の海をも越えてみせるほどの勇猛果敢で忠義厚き将。
三秀様、三義様の盾となり矛とならん。我が身を懲り狭いしんず。福知山城城内三宅様の助や兵士、またの名を明智秀光。
は忠興、時元の父、明智光秀の盟友、古今伝授を受け文化人として名高く天皇家ともゆかりが深い。田波城籠城戦ではわずかな手勢でしのぐほど戦略にも長ける。その鋭い眼差しは先の時勢を読む。
全ては細川の家のため。この戦乱の世は我が手のひらと上よ。いにしえも今も変わらぬ世の中に心の種を残すとともに、藩武田辺城城主雄斎源氏こと細川藤孝、
着難して生を受け、かの覇王信長様をはじめとし、豊臣徳川と時勢を見極め、さまざまな主君に仕え、数々の武功を挙げた。利休してた一人にして三代流の海津、戦場をかけるその姿、まず鬼のごとく。
だがこの胸の渇き、いまだに言えず。たまや、そなたのおられようは、かようにつまらぬものか。だがこの浮所でこそは、そなたのことは、このわしが必ず守る。今日丹後、宮津城城主、細川、与一郎忠興。
越前の国で生を受ける。細川忠興にお越し入れし、昇竜寺城にて婚礼の儀を執り行う。本能寺の変後、数奇な人生を歩む。キリスト教に関心を抱き、清原糸に洗礼を受け、ガラシャと名乗る。その可憐な笑顔はまるで白百合のように人々を癒す。
魂のありようを決めるのは自分自身。明智の血は私が紡ぎます。明智光秀が娘、細川忠興様が妻、細川忠興。
紀元寺始業、明智家に生を受け、斎藤家に美濃を追われ苦節な時を過ごす。織田信長様に付き従い、四天王にまで上り詰めた合理的かつ自称その姿、海津か不動明王か。
一族や民のため、戦を用意するため我が命震わん。我が心の内を破壊したる者は何とでも申せばよい。身を申します、名を申します。丹波亀山城、近江里元城城主、明智小僧日向守、見てきて。
え、流行総本。天狗軍、今呼びがえ、明智、細川家の生きた証を、この芸にて使いし候の、時は今、いざ！
本日はこのような素晴らしい会にお呼びいただきまして誠にありがとうございます。
私、細川藤隆、こちらでは細川雄斎の方がよろしいございますかな、まあ、やはりこの舞鶴はとてもゆかりのある地ということで思い入れが大変強ございますゆえ、このようにまた舞鶴の地に立たせていただけたこと誠に嬉しいと思います。この後も講演会やらパネルディスカッションが行われるということで、ますますわしのことを学んでいただけば幸いでございます。よろしくお願いいたします。
開催させていただきます。それでは、初めに田辺果樹の会の、会長であります水谷義之の方から皆さんに一言ご挨拶申し上げたいと思います。
皆さん こんにちは。ただいまより田辺老城戦国祭りを開催申し上げます。本日は何かとご対応の中、またコロナの感染防止のため何かとその対応が必要とされています中、ようこそお越しくださいました。誠にありがたく厚く御礼申し上げます。一昨年来絶賛好評のうちにお届け申し上げています明倫館歴史教室も、この度をもちまして第8回目を迎える運びとなっています。昨年同様、恐れながら肥後熊本藩第19代細川守光様をお迎えいたしてのビッグイベントの幕開けでございます。また本能寺の変や田辺老城戦などを研究のテーマとしてご活躍中の文学博士渡辺大門先生、並びに日本の歴史界のカリスマ的リーダー磯部美幸先生、そして地元郷土史家の広瀬邦彦先生にご登壇を申し上げています。ご講演やパネルディスカッションなどを通じ、キリンの送るこの舞鶴の地がますますより多角的に、より興味深くクローズアップされますことは誠にもって大変ありがたく、かつ嬉しい限りにお喜び申し上げる次第でございます。開催にあたりまして、舞鶴市長多々見良三様をはじめ関係書記官の皆々様方や舞鶴文化教育財団など地元の方々からの総意を賜り、この田辺老城戦国祭りが立ち上がっていますことに心より感謝御礼を申し上げまして、開会のご挨拶を終わります。
それでは早速ですが、第1部の講演に移りたいと思います。第1部の講演テーマといたしましては、転換点における細川源氏忠興親子、本能寺の変と関ヶ原合戦ということで、渡辺大門先生からお話をいただきたいと思います。それでは講師の渡辺大門先生を紹介させていただきます。渡辺先生は神奈川県横浜市ご出身、お育ちは兵庫県の三木市でございます。昭和42年10月3日にお生まれになり、2008年3月、仏教大学大学院文学研究科博士後期課程修了、文学博士でございます。現在は2015年10月以降、株式会社歴史と文化の研究所代表取締役を務めておられ、また大阪観光大学観光学研究所学外研究員、日本家系図学会顧問も歴任しておられます。主な著書といたしまして、清須会議秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか、また本能寺の変に謎はあるのか、資料から読み解く光秀謀反の真相、また関ヶ原合戦は作り話だったのか、一次資料が語る天下分け目の真実、また、今年の大河ドラマのゆかりでもあります、明智光秀と本能寺の変など多数ご出版しておられ、最近ではインターネットブログなどでもご活躍をしておられます。それでは渡辺先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日講師を務めさせていただきます渡辺と申します。よろしくお願いいたします。先ほどご紹介いただきました通りですので、自己紹介の方は控えさせていただきますけれども、繰り返しありますので、実は私は昨年お手元の資料に書いてます通り、ちょっと主要参考文献で書いてますけども、 まあ、光秀の関係の本で編著書も含めて4冊出しておりまして、それで今日お話しする関ヶ原については今年になってから、去年ですね、1冊書いております。今日は主に細川雄斎忠興親子のですね、本能寺の変と関ヶ原合戦についてお話をさせていただきたいと思います。最初にですね、ちょっと私の、歴史研究の、なんて言いますか、立場と言ったらちょっと大げさかもしれませんけども申し上げておきますと、私は一次資料と呼ばれます、古文書ですとか、古記録、こういうふうなものをですね、当たり前といえば当たり前なんですけども、それを主軸にいたしまして、いろいろ研究しておりまして、いわゆる後世になった二次資料というのはあまり私はさほど重視いたしません。ですので、今どうでしょう、皆さん、キリンが来るご覧になっている方おられますかね。あ、大勢ご覧になっておられますね。あちらは、フィクションでございますから、もう本当にいろいろもう本当ボスも取り混ぜながら、やってまして、私はあんまりそんなに熱心な視聴者ではないんですけれども、ですので、そういうふうな確かなですね、資料しかあんまり、用いないというふうな立場を取っております。ですから最近ですとですね、いろんな説がささやかれておりますけれども、例えば光秀という人が、福井越前一条谷の朝倉氏の家臣だった、これなんかも大河ドラマで採用されていると思いますけども、あれは特に根拠がございません。ですから私はかなり怪しいと思っております。おそらく、確かな資料によりますと、越前のですね、お寺の門前で、10年間住んだというのがありますから、それぐらいは信用してもいいんじゃないかと思いますけども、朝倉氏の家臣だったというふうな証拠は特にないわけですね。それから最近ですと近江の国の鮫名という今の滋賀県の多賀町ですけども、そちらの方で光秀が生まれたんだという説もありますが、あれは寄っている根拠となっている資料が非常に荒唐無稽なものでございますから、これ もう全く信用していないと。他にもいろいろありますけれども、そもそも光秀が、美濃の時明治の出身だったという説もありますけれども、あちらも明確な根拠がないわけですね。寄っている資料というのは、大体系図の類です。ですからドラマでは光秀が、斎藤道三の下にいましてですね、いろいろ頑張っているシーンなんかもあったかと思いますけども、あれはあれでテレビで結構なんですけども、そういうふうなことが書いてある二次資料もありますが、私はそういうのも、ほとんどもう支持しておりませんでして、そもそもが光秀が時明治の出身だったという証拠はもう何にもないというふうに考えております。ですから比較的辛口なんですね。ですから福井県とか滋賀県とか岐阜県から講演してくださいという話はもう全く来ません来ません。ですから今日は舞鶴に呼んでいただいて嬉しいなと思ってます。昨日から来ておりまして、ちょうど午前中時間ありましたから、ちょっとお城の方なんかも見学してきたんですけれども、大変盛り上がってるなというふうに思っておりまして、今日も、ちょっといろんな話をさせていただきたいと思うんですけれども、まず最初に細川雄斎のことですね。先ほど藤高とか源氏とかいろんなこと言われてますけれども、一番もう通っている、雄斎ということでですね、統一したいと思うんですけども、彼が生まれたのは天文3年でございますから、1539年になります。それで、その出自につきましては、いろんな説がありますけれども、現在では、雄斎という人は、細川晴弘の、養子になったと、養父が、そうだったというふうなことはですね、ほぼ間違いないんだろうなと思います。それで、実父というのが三淵春和 という人だったというふうに言われておりまして、まあ、かつてはいろんな説があったんですけども、まあ、それで今のところは正しいだろうというふうに言われておりまして、確かに今日見てきましたお城の展示の方でもそういうふうになっておりました。それで、まあ、彼は天文15年にですね、当時の将軍の義輝から変旗を与えられまして、まあ、藤鷹というふうに、これはドラマの通り名乗るわけなんですが、義輝なのになんで藤鷹なんだと思われる方おられるかもしれませんけども、義輝は改名しておりまして、その前の名前が義藤だったんですね。ですから藤という一字を与えられまして、藤鷹というふうに名乗っております。まあ、その後ずっとですね、まあ、幕府の方に仕えておりまして、まあ、義輝が亡くなった後はですね、義明に仕えると、まあ、そういうふうなことになっております。まあ、ですから、まあ、由緒正しきですね、室町幕府の幕臣でありまして、頼りになる一人だったんじゃないかということは、これはもう全くですね、間違いないことでございます。それで、よくドラマなどで、ドラマもそうですし、小説なんかでもよく出てくる話なんですけども、ちょうど足利義明が、この足利義明という人はもともと奈良でお坊さんをしていた方なんですけれども、兄の義輝が三好三人衆などに襲撃されて殺されてしまいますので、自分が将軍になろうということを決意いたしまして、奈良を脱出して、それから各地を転々としながら、最後は一乗寺の朝倉義景のもとにたどり着くわけなんですね。それで、まあ、何と申しますか、そこで光秀と出会いまして、まあ、何と申しますか、いろいろこう相談をするわけなんですけども、義明という人は、まあ、そもそも若さの武田氏を頼りまして、彼に何とかですね、上洛の手助けをしてほしいというふうに言うんですけども、これがうまくいかないわけですね。まあ、うまくいかないと申しますよりも、若さの武田氏というのはもうそもそも内輪めが激しくてですね、もうそれどころじゃないということがもう分かっております。まあ、ですので、一条谷の方に行きまして、朝倉義景のもとを訪ねまして、なんとか上洛の手助けをしてほしいんだと、まあ、そういうふうなことを言うわけですけども、まあ、義景もなかなか腰が重いと。それでどうしようかというふうに思案しておりましたら、そこに現れたのが、まあ、光秀であるというふうに言われております。それで、光秀は義明や藤鷹に対してですね、義景というのは、これはもう全く頼りにならないと、もういくら交渉しても無駄だと。まあ、ところが岐阜に行くと織田信長という立派な武将がいる、まあ、彼を頼った方がいいと、まあ、そういうふうな逸話が残っております。それで、まあ、その前提といたしまして、実は光秀という人は、まあ、さっき申しましたけども、もともと斎藤道三に仕えてましたけれども、自分が居城としていました明智城というのを工事2年とされまして、そこからいろんなところをこう流浪していたというんですね。でそれでもって各地のいろんな情報を持っておりまして、それでもって、まあ、なんて言いますか、義明たちに信長が一番いいんじゃないかというふうな助言をしたというふうに言われております。まあ、ところがこの話もですね、私はちょっとあんまり信頼できないなと思ってるんですね。まあ、皆さんは、キリンが来るずっとご覧になってこられて、そうですね、本当の話というのは、まあ、ちょっと最近の 1,2 回ぐらいから始まったことでございまして、実は光秀の前半生というのはですね、ほぼ全く分かっていないんですね。ほぼ全く分かっていないんじゃなくて、全く分かっていないというふうに申し上げて差し支えないと思います。彼の生涯が分かるのは永禄11年10月の前後ですね。まあ、要するに織田信長が足利義明をいただいて、それでもって上洛を果たした、まあ、その前後ぐらいからですね、 きちんとした資料に名前が出てくるわけなんですけれども、それ以外ではですね、それ以前についてはもう全く一次資料には登場しないわけなんです。ですから20何回皆さん手に汗握ってですね、次はどうなるんだろうというふうにご覧になったかと思いますけれども、まあ、あれはほぼ想像の産物であるというふうにお考えになっていただいていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、想像と申しましても適当に考えたんじゃなくって、いろんな経図ですとか、軍記物語ですとか、まあ、そういうふうなものを交えながら、皆さんにちょっと楽しんでいただけるいろいろこうアレンジしてですね、考えたものになっているというふうに申し上げて、差し支えないと思います。ですからこれまで見ていない方は、明日ぐらいからちゃんと見ていただいたらですね、まあ、概ね何て言いますか、光秀の生涯というのは後半生分かってますので、全然問題ないと思います。ですから A61 年か、1568年ですかね、まあ、そこから、天正10年の6月ですから、1582年ですから、光秀の生涯というのは実は十数年しか分かってないんです。で、実はいつ生まれたかも分かってないんですね。いつ死んだか分かってますけども、いつ生まれたのかということもいろんな説があって、これはもう全く分からないわけなんですね。まあ、ですので、そういうふうな意味で申しますと、まあ、どうも何て言いますか、その先ほど申し上げました越前で光秀からアドバイスを受けたというふうな説というのは、私なんかとてもじゃないですけれども、信用できないと、まあ、そういうふうなことが言えるんじゃないかなと思います。と申しますのは実は足利義昭という人はですね、それ以前に上杉謙信なんかにも何とか助けてもらえないかということで、まあ、なんて言いますかね、まあ、そういうふうな援助を依頼したりとかですね、いろんなことをですね、まあ、試しているわけなんですけれども、まあ、それがうまくいかなかったということはこれは分かってます。それで、まあ、信長に対する交渉役というのはこれは実は、細川雄斎が務めていたわけですね。まあ、ところがこの A68 年から9年ぐらいの間、まあ、実は信長という人は斎藤氏との関係が悪化しておりまして、なかなか、まあ、義昭の手助けと、まあ、そういうふうなことがうまくいかないわけなんです。それで、まあ、A69年2月以前にですね、足利義昭は、信長と斎藤氏の間の和睦というのを進めるわけですね。これなんで和睜を進めるかと申しましたら、理屈は簡単でございまして、信長と斎藤氏が仲良くしてくれたら、まあ、信長はその相手と戦うことがなくなりますから、まあ、自分の上洛の手助けをしてくれると、まあ、そう踏んだわけなんですけれども、一旦は、まあ、義昭のおかげで休戦協定が確立するわけなんですけれども、その年の6月になりましたら、 A69 年の6月になりましたら、さあいよいよ上洛だということで、まあ、話もまとまるわけなんですけれども、まあ、ところが同じ年の8月にですね、美濃の方にこう攻め込むと、斎藤氏と攻め込むというふうなことがございまして、この和平というものは決裂してしまうわけですね。でその後向かったのが先ほど申しました、まあ、越前というふうなことになるわけなんですけれども、まあ、その後にいろいろ光秀から指南を受けたというふうな話があるわけなんですけども、まあ、実は指南を受ける前からですね、義昭は信長のことを非常に頼りにしておりまして、援助をすでに申し込んでいたということがもう明らかになっているわけですね。まあ、ですから、そういうふうな義昭とが信長に援助をしてほしいという交渉をしていたことをもとにして、後付けでですね、越前に行ったら光秀がアドバイスをしてくれたと、まあ、そういうふうな話になっているわけなんです。まあ、ですからその後、まあ、ドラマなんかでもそうかもしれませんけども、光秀についてはあんまりいい悪い話は残ってないんです。いい話しか残ってないんですね。 彼は鉄砲を撃つのが非常にうまかったということで、なんと義景から500関門の知行を与えられまして、鉄砲の頼子、部下をですね100人預けられたというんですね。500関門っていうのは今の価値に直しまして、だいたい約5000万円程度です。5000万円程度です。ですからかなりのですね、重臣だったっていうことがわかるんですが、ここで重要なことは、朝倉氏の古文書、これは福井県史ですとかそういうふうなものに資料が集められているわけですけども、確かな古文書には明智光秀が足利義昭の朝倉義景の家臣であるということを示す資料というのは、これは一点もないわけですね。一点もないです。ですから、光秀は越前に行ったかもしれないけれども朝倉氏の家臣であったかどうかというのはこれは分かりませんよというのは先ほど申し上げた通りなんですね。そんなことを言ってるから福井県の人は私を公園に呼んでくれないと、そういうふうなことになるわけなんですね。ついでに申しますと雄斎と光秀の出会いについてもですね、やっぱりそんなにいい資料が残っておりません。それで、実は永禄9年、末以降にですね成立しました光源院殿御東大衆並びに足軽以下覚書というですね、光源院というのはこれは足利義輝のことなんですけども、前半と後半に資料が分かれておりまして、実は光秀については明智と名字だけ出ておりまして、足軽衆になっているんですね。それで、当時の光秀とそれから雄斎との関係を見ますと、雄斎の方がもう幕臣ですから明らかに格が違います、上です。それで光秀は足軽衆なんですね。で実はこれ明智としか姓が書いてませんから光秀かどうかは分からないんです。ただ永禄 10年11年ぐらいにですね明智を姓とする人物というのはどうも光秀しかいないということですので、消極的ながらもですねこれはやっぱり光秀と考えざるを得ないだろうと。でこの資料そのものはですねそんなに悪い資料じゃないですから、光秀というのはどうも足軽衆だったらしいと。で足軽衆というのは応仁文明の乱で活躍したようなですね、その辺は何て言いますかね軽い具足をつけて走り回るような末端の足軽ではなくって、おそらく足利義昭の身辺を警護するような兵卒将兵だったんじゃないかなというふうに言われています。いずれにしても身分がかなり低いわけですね。それで冒頭で光秀の先祖が時明智であるか否かっていうふうな話をしましたが、実は時明智というのは美濃の時氏の所有でございまして、室町幕府の幕臣でもあったわけですね。戸狭衆ですとかですね、そういうふうないわゆる奉公衆というふうなものに編成されておりまして、幕臣でございますからかなり格の高い家柄なんです。で光秀がもし時明智氏の出身であるならば、なんで戸狭衆クラスのですね、格の高い役から、足軽衆のようなですね低い身分のところにまで、落ちていたのかというふうな疑問が残るわけですね。そういうふうな矛盾を考えますと、やっぱり光秀というのは、時明智の出自ではないということはいうことが言えるんじゃないかというのが、私の考えでございまして、いずれにいたしましても光秀が時明智の出身であるという証拠というのはもう全くないわけなんですね。そういうふうなことが言えると思います。他にも光秀とですね雄斎と光秀の関係を示す資料というのがいくつかあるわけですけども、例えば奈良興福寺の多聞院士の英春という人の日記で多聞院日記というのがあるんですけれども、そちらの天正10年6月17日上、
これはですね、あの本能寺の変が終わってから、まあ、15日経ったと書かれてるんですが、光秀は細川有斎の中元だったというふうに書かれてるんですね。で、中元というのはあの中間と書きます。中間と書いて中元と読むんですけども、これはあの侍の中でもかなり下層の身分に位置するわけなんです。まあ、これもですね、あの実は田茂井記というのは、いろんな人の噂なんかをこう書き留めていることもございますから、まあ、これが正しいかどうかっていうのは、まあ、あの非常にあの判断がしづらい。